テラジで146回、私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
三冠四温とも言いますが、まあ、うん、なんか三冠三温三冠三温三冠三温みたいな なんかそんな季節ですけど、なんか周りも割と体調崩してる人が多くて、もう本当に心配になる感じですけどね。
いやもうちょっと壊れてまいります。
なんか今日あのその辺散歩してたら、あの桜の木が生えてたんですけど、咲いてる場所とつぼみの場所と葉っぱの場所が3つあって一粒で3つ美味しいと取るべきなのか何の味もしないと言うべきなのかちょっと分かんなかったんですけど
なんかもう散ってるところもね全然あるよね。
あのまあ草木も大変なのかなと思うんですけど、いやそんな話したいんじゃなくて、
あ、本当あのこっから俺花粉症がきつい話を30分ぐらいしようと思ってたんだけど、
いやいや私花粉症分かんないんで、春はもう全然共感できないからいやみんなが共感できる話したいんです。私は
共感できる話のはずなんだけどな。
あの最近でかいニュースあったじゃないですか、まあ、発表というか、
でかいニュース発表、
なんか本当になんか、まあ、日本中世界中って言ってもいいかな、がまあ震撼した、まあ、歓喜してる人もいれば、もう本当になんか驚いてる人もいるみたいな。
あ、やっぱ関税がすごいっていう話。
そんな経済の話切り込もうとはしてないですけど、
あ、ごめんなさいごめんなさい、やっぱあれか。
いや それです。あのまあ関税もちょっと関わってくるのかな、ちょっと分かんないですけど。
関税も関わってくるといえばね、やっぱりやっぱり、いや私も見てましたよ放送。
あ、本当ですか。
はい、
いやもう私もちょっと本当にあれはなんか全部はちょっと拝聴できてなかったんですけど、
うん、
あのちょっと時間があるタイミングでパッと見て、うん、ああと思って、やっぱちょっと歴史というかいろんなものを感じたりしながらね。
いやね、もう本当にずっと待ってたからね。
あ、待ってました日坂さん。
待ってました本当に。だからもう俺はまあ放送始まってからもずっとワクワクしてたけど、もうあれで一気に上がったね。
あ、なんかあんまり日坂さんからそういう感想出てくると思わなかったんですけど。
ああ、そう。あ、いやまああ
の
好きだった。
文化放送超 A&G プラスのサービス終了がねこの前あったんですけど。
絶対それじゃねえだろ
いやもう20年の歴史幕、文化放送が始めたネットラジオ文化放送超 A&G。
おい、なんか腐せるほどのニュースじゃないのやめろよ
いや
ちっちゃくない、ちょっとちっちゃくないニュース
いや結構でかいニュースなんですよこれ。
全然ちっちゃくない
あの、まあ、私ちょっと声優オタクではないので、
はい、
あの割と声優とか そういう方のラジオを多くやってらっしゃったんで、まあ、その文化放送時代そういうオタク系の放送結構やってらっしゃるんだけど、まあ、その中でも特に、うん、まあ、コアなやつをこうだけをやるネットラジオみたいな感じであったんですよ、超 A&G っていう、
うん、
でただ今年の1月か2月ぐらいにもう3月やめますってなって、
はい、
でもあれなんですよ、その、まあ、ずっとやってるラジオとして珍しく、そのなんか放送休止期間とかもなんか本当に24時間までいかないけど、本当に1日中ずっとその生放送だったり録画放送だったりやってるみたいな、結構
ね、アニメゲーム関連
そうやってるラジオ局だったんですけど、もうそれが終わるっていう話になって、
いやーこれはね、結構そのそれなわけねえだろって言えないラインじゃない。
いやそうなんですよ、あのだからもう正直前回のオープニングで話そうとしてて忘れてたんで今話したんですけど、ただ面白いというか興味深いのは、あのそれで、うん、まあラジオ局が終わるってなって、た 番組側はもう番組が委ねるっていうスタンスだったんですよ。
あ、へえ。
だからあのものによってはその文化放送ネットラジオから文化放送のその、まあ、地上波とか民放にある意味格上げみたいな感じでそっちに移った番組もあるし、
あ、
あと名前そのまんまであのニコニコ生放送とか、
はい、
YouTube に引っ越したやつとか、
はいはいはい、
あとそのずっとやってるラジオはなくなるけど文化放送自体別なそのラジオサービスクローバーっていうやつやっててそっちに移るってやつもあったりして、もう
チリ
でそうじゃなくて普通に終わる番組もあったりでもうチリチリになってて、まあ、その中にまあポッドキャスト化するってのもあったかな。
温泉にキャストがあります。
温泉、ああ分かんない、なんか全部追ってるわけじゃないけどなんかもうその有志の方がその終わるラジオ移設するラジオ一覧みたいなこう一覧のなんかリストみたいなの貼ってたんですけど、なんか本当に綺麗に分散してて、
へえ、だから文化放送に残るのネットラジオ、ね、別プラットフォームに行くもの、
そうで別プラットフォームでも例えばニコニコに行くもの、 YouTube に行くもの、
はい、
自分でポッドキャストとしてその個別にやるものみたいな、
うん、
でまあ好きにやっていいよって感じだけど、もうその放送のタイトルとかもそのまんまでお引っ越しみたいな感じでやってて、うん、
はい、
だからまあ一時代の終わりとしてはまあ悲しいし、まあしただある意味まあ仕方ない部分もあったのかなとは思うんですけど、
うん、
ただそれでもなんかそうやってなんか曲が終わってどうしようっていう中でなんか移行する先がいっぱいあるっていうのは結構なんかすごい時代だなと思ったんですよ、
ね。確かに1個や2個じゃなくね、
そうなんか選択肢がある中で、まあ、それぞれ例えばターゲット層だとか、うん、まあ、聞きやすさとかそういうところで、うん、まあ、選んでどうできるっていうのも、まあ、
うん、
いい時代なのかなと思ったんですけど、
うん、
ちなみに久坂さん何の話したかったんでしたっけ。
スイッチ2の話だよ。
あ、ちょっと私放送見てないんでわかんないですけど。
勝手に苦しめ逆張りで。
あの多言語版予約してるかなってちょっと思ってるんです
よ。面白い。
いやまあ、RTA とか走るときはやっぱ言語変えたりする必要があるから、
まあ、言語変えたり RTA 奏者だけが言ってるやつ
時間を変えたりそういう機能が必要で
奏者だけが言ってるやつやめろ。
まあまあ、まあ、
お前はな、ね、もう逆にカメラとか買えばいいじゃん。
逆にってあれ、いや私は後からあれした感じだけど、なんか買わないんすかあれ。
いやどうですかあれ。
いや、まあ、もう私てっきりみんなが買うと思ってたから逆にとかないけど。いやまあそれです、任天堂様が出す製品そんな、なんか。
まあ面白そうだけどね、ちょっとなんかどうだろう、やっぱ一人暮らしであれ買うかなっていう。
やっぱ我々ね、あの 3DS で人の顔を浮かべてシューティングして遊んでたキッズとしても。
3DS 持ってないんで。
おい。あれこれ 3DS が逆張りなのもしかして。
いやそんなことない、あれまあまあ売れてるはずですよ。
まあまあまあまあまあ、
ね、カメラどのぐらい買うんだろう、みんな買うのかな。
いやーやっぱ出たら買うんじゃない、やっぱ
買うのかな、
せっかくだし。
チャットはもう全員使えるから、まあありとして、
でも将来的にそれカメラを有効活用するなんかゲームとかサービスとか出てくるんじゃないですか。
まあそうか、
ポケモンスナップ的な。
ポケモンスナップ系は俺をスナップする。
自撮りで。
まあまあまあ、
いやっていうかやっぱ昨今ショート動画とか流行ってるから、やっぱそれをゲームやってる時にこう反応を、
ツイッチでやるんだよ。
それ言われたらもう何も言い返せないけど。あ、でもあれじゃない、あのやっぱ普通にゲーム録画しようって編集しようとしたりするとやっぱキャプチャーする装置買って、それでパソコンに取り込んで、それで自分の写真とかも後で合成してみたいな、
はいはい、
やったりする必要あるけど、それをそのゲーム機の中で全部完結して、それでなんかネットに公開するまでいけるんだったら、
それはなんかすごいかもね。
まあそれがなんか道理的に正しいことなのかともかくとして、需要ある気がするけど。
うん、まあね、まあ、まあ私はもう絶対エアライドは買うし。
エアライドやったことないんですけどね。
いや、なんでだよ。
なんか、こう共感できる話ができないな。花粉もだし。
マリオカートがね、なんかね、なんか、アホみたいに安いらしいですよ。なんか、マリオカートがソフト買うのにそもそも7、8000円かかるけど、なんかセットで普通に全然もっと安く買えるみたいな。
なんか一応値段だけ見たんですよ、公式サイトで。なんかプラス3000円とかだった気がします。
はい、頭おかしいです。
たぶんローンチで、やっぱり、そういうでかいソフトつけてくれると思う。ありがたい
んじゃないですか。まあ、
ちょっとね、私マリオカートもやったことないんで何とも言えない
ですけど。レースゲーム何やってました？
レースゲームな、あのセガサターンのナイスってあれでもレースゲームではないか、なんかレースのなんかミニゲームがあったぐらい。
ああ。
本当になんかミニゲームの中のなんかちっちゃいサブコーナーみたいなやつですけど、レースゲームやったことないかも。
はいはいはい、僕結構好きで。
ああそう、
チョロ Q とかもやったし、64ので。
ああ
、あとなんかなんだっけ、あれはメガドライブのやつだったのかな、なんだっけな、なんかもともとは据え置きのやつで、で PC ゲームにソニック R っていうのがあって、
ちょっと存じ上げないけど、
なんかソニックが捨て頃でレースするっていう。
まあソニック乗る必要ないもんね、何人。
そう
なるほどね、
はい、
レースゲーム、なんか必死に思い出そうとしたけど何も思い出せないから、本当にやったことなかったんだろうなと。いうのが伺い知れる。
いやいや、なんかディディコグレーシングとか出てくるのかなと思ったら、
いやいや、やったことないです。
お便りいきますか。
どうせもうこれ以上やっても自分の傷が広がっていくだけなんで。お便り1つだけ来てます。
はい、
メデラジネームスプリングボマーよしこ過去中34、愛車の自動ブレーキが桜吹雪に反応して家から出れないひそやかさん。JR 以外の駅の自動改札だと3分の1の確率で挟まれるめでたいさん、こんにちは。
高えな。
新入社員、この新入は新しく入るじゃなくて、あの家に侵入するとか侵入。新入社員と和めていますか？
和んでねえよ、侵入者だから。
パワハラにならないようにめでラジを聞かせて予防線張っていきましょう。
それがパワハラだろ。
先日に江東区文化センターで開催されたメデフェス外伝メデ寄せ、てめえら腹抱えて笑ってくれでやんすをメデガールズたちと傍聴しに行きました。
やってねえよそんなイベント。
参議院選挙の布石も兼ねたプロパガンダの企画の内容以下レポです。
ちょっと政治色強すぎる。
勤めてて、巴の里の人って書いてパリピ、パリの人って書いてパリピ。
ちょっと一問の別のやつでできたんだけど。
前座。
こいつ前座なんだ。それで程度前座なんだ。
前座なのにテレスコで場を沸かしまくり、この後の雰囲気は大変なことになりました。師匠に怒られないか心配です。 2.5 安家かっこ落語 プログラムにないものの登壇して落語を披露した黒人のラッパー今日一受けてたなお誰も知らない乱入者だったことが終演後に分かった丸にとにかくめでたい磯村さんかっこ狂人本来隠すべきが本来隠すべき箇所を公然と露出しそれ以外を隠すネオ裸系の名人だったが
じゃあダメだよ
舞台に立った瞬間客席の私服警官に身柄を拘束されネタを披露することなく去った
なんで私服警官張ってるんだよ
三丸三メデッチかっこ謎かけ整えたかったですって関係のない言葉と言葉を無理やり結合する謎謎かけで一世風靡したメデッチさんの芸今回は客席からネットラジオ光合成細菌納税プリキュア秋田県とのお題をもらったものを全部無視して整ってたまるかバーカーと絶叫して帰りました丸4ひそやかフロム TYC 過去漫談世にも珍しいビブラフォン漫談を披露
ないですそんな
給料が上がらないうだつが上がらない上がったのは尿酸値と家賃っていう世情をキレッキレのネタで適度に客席を沸かした
ビビラフォンどこ行ったんだよ
後半はネタがつき弾き語りをした
あやのコーズキーマロみたいな手やかのつきまくったやつ
丸五クソめでてにぎやかかっこ落語
なんでこいつの名前で真打ち出たみたいに思わないといけないんだよ
江東区で7回目の講座話の枕でメデフェスのネタを振るものの見事に滑り倒し
なんで
絶妙な雰囲気のままネタ入り新作落語マックで JK から聞いた話を披露するも
それ新作じゃないですよ
滑り倒して最後は規制を上げない引退すると言い残して帰った引退表明は 5回目過去3ヶ月ぶり
山田勝美か
ということでいただきました
どこで終わってんだよ
いやなんかこれがTYC の活動ですか江東区文化センターでやってらっしゃる
違いますよ江東区文化センター500人キャパだと言っとくけどなめんなよ
でもね500人キャパで滑り倒したらもう一生の思い出になるんじゃないですか
いや、いい思い出かギチギチの
客席がもう滑り笑いすら起きない
シーンって
ということでまあメデフェス外伝やるとしても落語はやんないかなと思うんで
やんないですね、
まあ、またぜひ送っていただければと思いますが
なかなかと嘘の話しただけだからねこれ
確かにいやでもいやこんなことしてる場合じゃないんじゃないですか。
いやそうですよ。そうですそうですそうですそうです。毎回毎回こんなに時間かけてあのゲストを今回お呼びしました。
はい
はい今回のゲストはですねあの我々 TYC 最近4月26日にライブやるっていう告知を何度かさせていただいてるんですけども
はい
このライブ TYC の主催でなおかつ TYC ともう一バンドのツーマンライブになっております
はい
今回はまあそのツーマンライブ地元師たちの、開催にあたっての特別企画として、その対バン相手違う、お前地面師たちのそこしか知らないのやめろよ、マジで。そこと投げたんですかと。
あとライフが近いですライフによく行きます。ライフが一番近いのでこれしか知らない。
ピーコクじゃなくてね、安いからライフに行くやつ、一番のやつね、あのおじいちゃんのやつなんでそこしか知らねえんだよで終盤のルイビトン
すいません、ちょっと話を腰折りました。
いやいやいやの、対バンの、対バンをしていただくこの方に来ていただきました、本日のゲストこの方です。
はい、はじめまして、プレシャスジャズオーケストラ主催の、佐川です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お待たせいたしました。
あ、ちなみに私はスイッチ2を日本語版でもう申し込みました
それが正しいです
逆張りはしなかった、うん、マリオカートセットで申し込みました。
あ、マリオカートセットね、やはり、うん、
それが一番正しいです。
正しいです。私もね、あと数日以内なんでちょっと予約をしようかと思います。
焦れないように
忘れないようにね、いきましょう。はい、こちら佐川さんでございます。先ほどご紹介させていただいた通り、アニソンジャズアレンジバンドプレシャスジャズオーケストラ、略して PJO の、主催をされております、はい、PJO については過去に何回かご紹介させていただいたんですけども、プロフィールをその簡単にご紹介させていただきますと、2014年、
4年ですね、
今から10年、11年
そうですね、一応14年の3月が初ライブで、一応ここからとカウントしてますんで、はいはい、今活動12年目に入りました。
おはい、2014年から活動を開始し、日本の、まあ、新旧、新しいのも最新のも古いのも、新旧のアニメソングを、ジャズアレンジで、演奏をしているというジャズアレンジバンドです。
はい、
はい、で、都内を中心とした、ライブ活動を、精力的にやっているのに加えて、前編生演奏のスタジオ録音による CD も制作していて、主にコミックマーケットや M3 などの即売会での販布、こちらをこちらライブ活動と、CD の販布で、活動している、サークルさんになっております。
はい、ね、はい、ありがとうございます。
はい、今回よろしくお願いします。
よろしくお願いします
まあね、僕とね、佐川さんはまあジャズ圏界隈で、まあね、世代的にもまあそんなに離れてない。
そうですね、近いのかな、うん、はい、
はい、のでもともと近い界隈にいたんですけど、まあよく知る、お互い知るようになった、お互いその活動がかぶって知るようになったのが、はい、佐賀さんがずっと PJO をやられてて、で僕らが後から JWP っていう同人サークルを、うん、初めて、まあそれでちょっと仲良くなって今に至るっていう感じですね。
そうですね。
いやー、そう考えると僕ら JWP と PJO で思い出深いのはライブを、対バンをね。
そうですね、あれは
したんですよね。
いつだっけ、19年ですかね。
19年だと思います。
はいはい、
2019年、多分、
そうです
ね、PJO もアイマスの CD を出
して、そうですね、ちょっとそこでアニソンジャズバンドと言いつつここでアイマスの話が出てくるんですけど、ちょっとその PJO をやる中で、まあ私がすごいアイドルマスターが好きで、ちょっとバンド内スピンオフとしてプレシャスジャズオーケストラ、ジャズの映画アットマークというちょっと別企画を立ち上げて、その時に、まあ一緒にライブをやらせていただいたのが JWP という、そういう縁ですね。
はい、まあ、あのライブが本当に僕思い出深くて
そうですね、なんかすごかったですね、いろんな、
すごい盛り上がりがすごくて、当日の僕ここ今までやってきたライブの中でも特に覚えてるライブの一つですね。
おー、なるほど。あれは JWP は初ライブでしたっけ？
多分初かな、はいはい、初だと思います、多分、
はいはい、 なるほど。
違ったらごめんなさい。
そうですね、まさにそこで、うん、割とそこで僕とひそやかはがっつり出会ったかなという感じ で、ね、
そうですね、
うん、
まあ JWP はあそこが結構ピークでそれ以降はあまり活動はしていないんですけどもでもあの瞬間は本当に一番楽しかったなっていうふうに思います。あれのイベントが実現できてよかったなっていうのがあってすごい思い出深いです。
そうですね。
でそんな僕らよりも全然前からその、
はい、
PJO っていうのをやられてて、それこそ12年目
12年目になりましたね、
はい、ということでその対バンをねやるにあたって、はい、今月末対バンさせていただくにあたって、まあ、ちょっとどういうバンドなのかっていうのをちょっと掘り下げたいなと思って今回お呼びさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
いい、じゃあまずえっ、ー、と結成のきっかけっていうのをまず聞きたいんですけど、
はい、そうですね、
きっかけになるんでしょうか。
そうですね、きっかけとなったまあとあるバンドがありまして、
はい、
まあ多分これまあ我々世代のジャズ犬とあとニコニコ動画見てた人は知ってるんじゃないかなって思うんですけど、ですね、スウェーデンに あれですかね、一応本業としてはハウス系のプロデューサー DJ の、まあまあ、アーティストさんがいまして、まあ、ラスマス・フェーバーという人なんですけど、まあ、その人が、まあ、日本のアニソンをジャズカバーしようするという、まあ、企画がありまして、まあ、これがプラチナジャズっていうんですけど、
はい、
まあ、それを知ってで、まあそうですね、いわゆるジャズ圏にいる、まあ、オタクたちがこう湧いて、で、まあ、多分に漏れず私もその一人で、まあ、それに、まあ、憧れてああいうバンドをやろうとして、組んだのが一応結成のきっかけになりますね。
はい、
はい、
プラチナジャズってね結構結構盛り上がったんですよ。
そうですね、ね、僕というか多分一番初めに日本に、まあ、バズったというのがおそらくあれですね、マクロスフランティアの星間飛行の動画がニコニコ動画に上がって、うん、まあなんだこれはというので結構界隈が騒然したというのがちょっと僕は覚えてるんですけど
そうですね。あと他に有名なのか分かんないけど僕が、はい、記憶に残ってんのは初めてのチューとか。
あ、そうですね、そこいらもね、なかなか。あと
39とか。
あ、そうですね、あれが確かウイスキーの CM ソングにもなったのかなっていうので結構テレビでも流れてたりしましたね、はいはいはい、あ、でもそうですね、まあ、ちょっとあれですね、星間飛行どうかな、我々世代ならきっとみんな聴いている曲なんですけど、
うん、
うん、
一番いい曲ね。
そうですね、なんかそのスウェーデンのライブ映像が、それがなんかレコ発の映像だったらしいんですけど、まあなんか見て、なんかすごい、もう明らかにヨーロッパのジャズクラブで、めっちゃヨーロッパの、まあ、ミュージシャンたちがやってるんだけど、なんかどう聞いてもこれは星間飛行のメロディーだなっていうので、何なんだろうっていうのが結構衝撃を受けて、はい、それで始めたっていうのがきっかけですね。
なるほど。そう、まあ元ネタがねあるっていう。
そうですね、まあちょっとそういう、まあ同じこう、まあ魅了された、まあ界隈の人たちでちょっと、まあ企画を、まあ立ち上げたっていうのがこの PJO の始まりになりますね。
うん、ちなみにこのプラチナジャズ、今年来日が決まっています。
はい、5月ですね。私はチケットを取りました。
はい。
いや、プラチナジャズ、これまで来てる来日は僕全部行ってますね。
すげえ。
おお。
で、全部行きすぎて、コロナ前だったかな、19年来た時、そのラスマス・フェーバーご本人に CD を、ビデオの CD を渡しに行きました。聞いてくれてたら嬉しいですね。そんぐらいもう、我々の活動の、はい、きっかけと指針になった、もう、プラチナジャズっていう。そうですね、そこの憧れで、ずっとやってます。
なるほど。で、 これ PJO の特徴の一つが、まあもちろんアニメソングをやってるっていうのが特徴なんですけど、編成がね、決まってないんですよね。
そうですね、一応ですね、まあ、いわゆる、まあ、なんていうのかな、ジャズコンボという、まあ、小編成ですね、管楽器が1人から3人いて、ドラム、ベース、ピアノがいるっていう、まあ、スタイルが多いんですけど、その他にちょっとビッグバンドに近いような、今は管楽器が最大8人ですかね、っていう編成もやりますし、今回ちょっと TYC さんと対バンさせていただくのは、もうがっつり全曲ボーカルを入れて、まあ、まあ、ほぼジャズしたジャズはないのかなっていうので、ちょっとポップスのようなセットを組んだりと、まあ、いろんな編成で、といろんなアレンジでやってるっていうのが、はい、ビジョンの特徴かと思います。
はい。で、今聞いたじゃないですか、
はい、
今、まあ、同時に乗ってるのだと最大何人ぐらい？
同時がですね、そうだな、ビッグバンドに近い編成まで行くと管楽器8で、まあ、リズム隊で11、多分過去15人とか乗ったことあるのかな、結構もう結構ライブを一本やるにも曲によってメンバーが入れ替わったりっていうのを昔やってたんで、こうそういうところで組んだりしますね。
なるほどなるほど。そのね、メンバー、まあ、最大で15人、まあ最初だとね、うん、3人とか4人とか。
そうですね、ピアノトリオで、はい、が最初かと思います。
さあ選手、今、
はい、
お聞きいただきましたが、このプレシャスジャズオーケストラさん、これまで延べ参加者は一体何人ぐらいいるでしょうか。
いいでしょう。
でもこと今月12年目
で、
はい、
でまあ、精力的にこう続けて活動してらっしゃるで、
はい、
まあ、少なければ3人上が、まあ、単純計算というか、まあ、そこで比例的にいくと、まあ、かぶりとかもありますから。
もちろんかぶりも、
そのコアメンバーはもちろん多いですね、はい、
コアメンバーは、まあ、佐川さんは毎回いて、で、まあ、よくいるメンバーっていうのは、まあ、もちろんいます、
ね、そうですね、もう結成ファーストライブからもう12年一緒にやってるメンバーはほとんど残ってますね。初回ライブとかのメンバーは、はい、今もやってます。
そこでいくと、まあそんなに膨大には増えないのかなと思うんで、まあ40人近くかなと思うんですが。
なるほど
何人ぐらいでしょうか。
正解はですね、現状39人ですね。
当たりめっちゃ当ててんじゃねえかよ。ギター当てじゃねえか
よ。やっぱ人の話を聞く力がこうラジオで聞くんで、僕らのやってる培われてきて
傾聴
耳を傾け人の声を聞く、
ね、はい、去年の夏コミ出したアルバムが10周年にあたってのアルバムでして、ちょっとブックレット、ライナーロース格にあたってちょっと数えてみたら、去年の時点で39人でしたね。で多分今年の、また夏コミに向けてレコーディング計画してるんですけど、そこで多分40人目の新しいメンバーが入るかなと。
ああすごい。
ちなみに PJO はまあ僕完全に個人の考えなんですけど、一度乗ったら、一応メンバーと私個人はカウントしてます。
まあね、ちょっと流動的なんで、ちょっとまあ、うん、今でいうウルフペックとかそういうのに近いかなって僕は思ってる。
ああそうですね、結構活動のところはすごい憧れてますね、はい、
うん、まあそんな感じで、そう長く続いてて、でそうなってくるとね、アレンジっていうのは誰が担当している、いつもどなたが担当してる感じなんですか。
そうですね、アレンジは結構うちはメンバーがいろいろ分担というか、まあ僕がお願いすることもあったりして、まあもしくはこういうの書いてきましたって楽譜を持ってきてくれたらやるみたいな感じなんですけど、まあ結構大部分は僕が書いてるかなというところです。
うん、いやすごいですね、ドラマー、そう佐川さんドラマーなん
で、ね、ドラムですね、はい、言ってましたけど、はい、ドラムとアレンジやってます。
ドラマで結構管楽器何巻もアレンジしてるの結構すごいなと思ってて。
ああねえ、本当にね、もうなんとか独学で始めてるんですけど、まあ昨日もちょっとその今度の TYC との対バンに向けてリハやったんですけど、
はい、
まあ管楽器からはだいぶリテイクを食らいました
あ、やっぱそうなんだ。ドラム以外の楽器経験ってあるんですか？
一応ですね、ちっちゃい頃にピアノは習ってたんで、ちょっとそこの経験はまあそこがベースになってるかなっていう。ただもう今ピアノは弾けないんですけど。
はい、なるほどね。これそもそも話になっちゃうんですけど、はい、ドラムとジャズはいつから始めたんですか？
ですね、ちょっとドラムは高校からで、で僕もひそやかと同じでいいのかな、高校から、ブラスバンド部吹奏楽に入ってそこでドラム始めました。
はいはいはい、ああ僕は近いですね。僕は中学で吹奏楽だったんで、うん、パーカスは
一応ちょっとそこの吹奏楽部がなんかまあ変なところで、吹奏楽部はブラスバンド部って言った方が多分ニュアンス近いんですけど、まあそこで結構チックコリアとかジャコパストリアスとかウェザーリポートをやる変なところで
激尖りで、
そうですね、一応なんかその吹奏楽部入って先輩にうちに入ったからにはまずこれを聴けと渡された CD がジャコパストリアスのバースデーコンサートみたいなそんなわけでわかんない。なんでジャズは一応そうですね、高校から少しはかじってまあ聴いてたかなというところで、大学からそうですね、ジャズ圏入ってジャズやってますね。
なるほどなるほど、
うん、
まあそれでジャズをやっていて、でプラチナジャズ にインスパイアされてジャズバンドを始めたっていうことなんですけど、そうです
ね、はい、
そのどうですか、その自分そもそも多分そういうのって僕のイメージ、うん、例えばジャズ圏の庭園とかで1回、うん、2回やってみてみたいなのが多分多いと思うんですよ。
あ、そうっすね。でうちもそうで、ちょっと結成の経緯をもう少し細かく話すと、でまさに今ひそやかが言った通り、まあ僕もですね、ちょっとご多分に漏れず、まあそのプラチナジャズに衝撃を受けて、まああれのちょっとカバーに近いものをやろうっていうので、一応自分のジャズ圏の庭園でやったと。
はい、
でなんかその話を、聞きつけた、まあ、PJO の、まあ、創始者ですね、まあ、作った人、まあ、榎陽介という、まあ、今もメンバーですねいるんですけど、
はい、
まあ、そいつが、ちょっと話を持ってきて、まあ、ちょっとプラチナジャズみたいなことなんだけど、プラチナジャズがやってない曲を先にやるラージアンサンブルのバンドをやろうって言ってできたのがというとこですね。
なるほど。じゃあ最初にプラチナジャズのコピー版じゃないけど、うん、それをやって、じゃあそれをそのもうコピーじゃなくてぽいことを先にやろうぜってなってライブを始めたのが最初みたいな。
そうっすね。なんでまさにちょっと最初のライブも結構一発だけの企画に近い感じではやってた気はするなって感じです。
じゃあそれをこうやっぱりどう続けていく感じになったの、気づいたら続いてました、それともなんかこういうの
を
勉強にしようっていうのがなんか見つかった感じですか？
あ、でも気づいたらなんか12年目になっちゃったが近いのかなって感じですね。
うん、
僕だからまあドラムは高校からもうやってるんですけど、まあ実はこの PGO っていうバンドが自分で結構パーマネントに続いてるバンドとしてはまあ初めてかつ今唯一で、なんで結構あれじゃない、ジャズ圏とかって結構一回定員やったらそれでおしまいみたいな、次は違うメンバーでとかそういうの感じってあるじゃないですか。
そうですね。
うん、なんかある種そういうなんか固定バンドとして続いてるのはこれが初めてです。
お、多分なんか一つターニングポイントとして、はいはい、多分 CD を作ろうってなった時が多分あると思う。
ありますね。さらにそれがいつだろうな。 2015年ですかね、我々のファーストは。
あ、じゃあ結構早いやん。
なんか。
14年スタートだとしたら早いです。
あれちょっと早いかな。16年だったかな。
でも、でも確かに、今、PJO の YouTube のチャンネル見たんですけど、最初の動画が多分1枚目の、トレーラーみたいな動画だと思うんですけど、8年前ってありますね。
マジか。
で、多分過去、あと他の出店を見たら、コミケに初めて出たのが16年8月って書いてあります。
やっぱそっか。うん、あ、じゃあやっぱり16年8、あ、だからレコーディングは15年に、あ、16年か、15年ぐらいからは、後半からはやってたのかな。そしたら。
うん、うん。
そうですね。確かにレコーディングはでかかったですね。
うん。
というか、なんかレコーディングに対するやっぱ憧れがあったんですよ。これ僕人生初めてのレコーディングだったんです
よ。はいはいはい。
なんかね、すごい楽しかったですね。
いや、それがすごいんですよ。多分16、仮に16年8月だとしたら、うん、僕が初めてレコーディングしたよりも早いですね。
あ、ほんと？
はい。僕がね、多分レコーディング初めてしたの17年だと思うな。
だ。
いや、あ、同じぐらいか。16年、同じぐらいか、ちょっと、PJO の方が早いか、だと思います。
はいはい、そうですね。で、これ多分16年のレコーディングで、この時五感とかいたのかな。うん。
おぉ。
いや、結構初めてのレコーディングですって言って、多分、リズム取りして、リズム取り10時間、本取り10時間、あとはダビングとボーカル10時間だったかな。なんか3回に分けてやりましたね。
はいはいはい。お
なかなか、ちょっと初手で、そんな感じで、ああ、確かにそれで PJO の方向性は決まったかもしれないです。あれですね、結構自分でアレンジ書いて、まあ、まさに今言った多感で書くんで、やっぱレコーディングやってみてこう自分が書いたものが形になっていくっていうのはすごい楽しくなったっていうのが結構まんま数十数年、まあ、続いてる、まあ、結構一つのターニングポイントだったかなっていうのはあります。
あ、俺16年だな。16年の頭ぐらいだから同じぐらいだ。なるほどなるほど。
レコーディング、ひそやかはレコーディング好きですか？まあ、TYC もね、やってるけど。
僕は、自分一人で DTM でレコーディングするのは結構しんどいんですけど、
ああ、そう。バンドと、
バンドでレコーディングするとは、マジで楽しいですね。
ね。楽しい。
はい。
あとは、あれですね、僕 DTM が本当できなくて。何回挑戦して挫折したかっていうので。
はあ、
いはい。なんかあれなんですよね。DTM で作ろうって言っていろいろやってみるんだけど、うん、もうわからんって言って、もう5000分に書いてメンバーに渡して吹いてもらった方が早いってなっちゃうんですよ、
ね。ああ。
が多分続いてる理由だと思います。
はいはいはい。僕は DTM、DTM、僕も基本しんどいんですけど、さすがに作って、さすがに出来上がりになってくると楽しいんで。
ああ、確かに。
で、僕はそこは、そこまで行けばある程度その詰められるタイプなんですよね。取っかかりがすごい苦手なだけで。
自分でそうだよね。ミックスマスタリングまでやるもんね。
うん。取っかかりめちゃくちゃ苦手なんです。だから、レコーディング一人でその取り直してる時とか、めっちゃ取り直すんで、超嫌なんですけど。ただバンドでレコーディングするときは、まあ、人がやってくれるっていうのがあるんですけど、
あ、
基本めっちゃ楽しいですね。
なんか去年ちょっとね、別の案件でレコーディングしたんですけど、なんか
はい、
乗らないのに遊びに来てくれたよ。
ああ、そうですそうです。佐賀さんが乗ってるレコーディングで、俺そのマジで何の関わりもないのに、あ、友達なんだけどみんな、 何の関わりもないのにスタジオ遊びに行ってただ見てるだけっていうのを
なんか行ったっていうあの時楽しそうだったよね
あれはね本当に楽しいんですよね。で自分で進捗管理してるのも結構僕はひりついてて好きなんですよね。
ああ僕も好きですね。だからさっきも言ったんですけど、でかい編成で撮ると結構リズム先取っちゃって、本撮りはもう僕はずっと10時間コントロールルームに入って、はい、あそこあとにらめっこなんですよね。あと時間管理か本当にねしんどいんだけど、まあ僕も好きですねそれ
は。なんていうか本当にめちゃくちゃ時間に制限されるけど、その中でいいものをこう拾っていく作業が結構良くなった時がすごい気持ちいいというか。
あーすごいわかる。
うん、
そうですね。そんな感じでもう PJO は何枚なんだろう今。CD は14枚作ったのかな。
いやすごいなな
んか年1、多い時年3作ったのか。はい、やってますね。
僕らあの TYC はアルバム2枚なんだけど、あの、
うん、
JWP で言うと、まあ、他でもっと前に単発でレコーディングしてたの何枚かあるんですけど、複数枚出したのは JWP と TYC で、うん、JWP はスタジオが3枚、
はい、
で DTM が2枚かな。
ん、
あのそれぞれの家で撮って僕がミックスしたやつがあるので2枚ぐらい。
なるほど。
だからそれを考えると凄まじい枚数ですね、14枚は
なんかね気づいたらって感じですね。
いやなんかこう自分でこういろいろやってきて、どうやってそこまで続いたと自分では思ってますか？
なんすかね、まあでも、まあ、楽しいのはもちろんあの絶対まあ最低条件としつつ、まあでもなんか結構そういうあのまあ運営も僕が全部やってるんですけど、まあ結構なんかそこいらがこなれてきたというか、あとまあメンバーもねあの分かってあのずっと長くやってるんで。なんですかね、今もあのそうですね、今も、その4月のライブの、リハを開始しつつ、まあ実は、先週にもライブやって、まあ久々に来てくれたんですけど、
はい、
やりつつ、5月にもちょっと池袋の方のジャズフェスが当選したんで、その楽譜の準備をしつつ、まあ6月のレコーディングの準備もしつつみたいな。
なんですかね、凄まじいスケジュール。
いやでもね、なんかもうなんか年の前半はこうなるからっていうので結構もうなんか年中行事みたいになんか回ってるなみたいなので、最近はすごいあの楽しいというか、逆になんかないとちょっと調子狂うなみたいな感じです、
うん、あでもちょっとわかるな。 TYC もうすごいドライブしてる時とあなんか今休んでるなって時期あるからちょっと気持ちわかるな。
なんかそこってあれじゃない、バンマステンションみたいな、あれですかね、やっぱ TYC は、まあ、リーダーひそやかが結構運営面はあのがっつりみたいな感じなんですか。
そうです、
行政というよりは、うん、
基本的に僕が強度は決めてますね。
うん、そうね、なんか結構それってうん、あのもちろんそれでちょっとあの行き違いがあることもバンドなんであると思うけど、うん、まあうちもあるんだけど、結構でもなんていうのかな、あので結構メンバーは PGA をあの案件によって入れ替わるって話は出たんですけど、うん、結構そういうなんかあのまあ楽譜と日程が用意されたら、逆になんかこれからも、うん、あのちょっと管楽器やりたいんだけどやる場所ないなみたいな人もあのまあ呼んだらお互い楽しいかなみたいなところはあるんで、
うんうん、
なんか多分そこも結構バンドが12年続いたモチベーションですかね。
なるほど。結構なんだろう、細かく目標というか楽譜とか、うん、そういうのが出て、うん、それがこう続いてるって感じなんですかね。
もうあれじゃないですか、バンドの命題であのライブかレコーディングを決めないときっと曲はと楽譜はできないってあれです。
まあ BYC もね、そういう意味ではずっとなんか目標があったんで、
うん、
そのセカンドアルバムを出すとか、はい、ツアーをやるとか、
うん、
割と遠目の目標を立ててそれに向けてこうやっていくっていうのを続けてきたんで、で今はそのツーマをやるっていうのが、
あ、そうっすよ、本当にありがとうございます。そう、
いえいえいえ、
ちょっとその PJO の中のやりたいリストに、まあちょっと僕たち一応ジャズバンドなんですけど、いわゆるちょっとスタンディングのロック箱に出たいなっていうのはずっとありまして。
はい。
今回ちょっとお呼びいただいて、本当にありがとうございます。
いえいえ、なんかこう、あの、僕らも同じ、似たようなバンドとバックとその対バンをすることが多かったので、うん、で、そういう企画ライブも何回かやらせてもらって、今回なんかちょっとやっぱ違うことがしたかったなっていうのがあって、じゃあそうなるとまあ気心がある程度知れてて、でかつ長く続けてて、まあ来た人が楽しんでくれるっていうなると、あ、 PGO いいかもしれないって思ってちょっと今回を参加させていただいた感じですね。まあ、それがちょっと実現しそうで、まあ、本当にワクワク しています。まあ、そのね、次回のライブがね、そうなってくれると嬉しいんですけども、その今までやってきて特に印象深いライブであったりとか、まあ、あとは印象深い作品、CD っていうのをなんか語れるものがあるとしたら何があります？
そうですね、ライブだとちょっとさっき話が出た、やっぱ、JWP とのツーマンはすごい、まあイベントとしてもすごい楽しかったし、出てる人も楽し、あの側も楽しかったし、あとね、結構あそこであのいろんなつながりができたかなっていうのが、まあちょっと我々も初めてそのアニソンではなくてアイマスの、まあ、同人というところで、まあそれの、まあ、CD も作って、それこそアイマスオンリーの即売会出たりいうちょっと広がったっていうのもあるし、あとあれだよね、そう、なんかあのライブをなんか見て、いわゆるあの同人ジャズ界隈なんかしましたっていうやつが今うちのベースらしい。
すごい。
らしいよ、うん。なんかそういうこともあったらしい。
はあ。いや、なんか影響を与えられたんだ。
びっくりしちゃう。もうね、あれでもね、なんだろう。だからジャズライブなのに、サイリウムがウルトラオレンジがっていうのはエモかったよね。
ああ、そうでしたね。
うん。
あれね、僕覚えてますよ。あれ、僕がね、2曲目で追ったんです。舞台上で。
なるほどね。
はい。舞台、僕らが、あの、JWP が、1曲目がスマイリングで2曲目がイエスパーティータイムだったんですよ。
そうそうそう。
そのね、2曲目の落ちサビで俺が折って、
あ、なるほど、
ね、でみんな折っていいんだの空気やったんです。
あ、そうそう。じゃああれだよね、なんかあの事前アナウンスでサイリウム OK ですっていうのはなんか告知をした気がする。
あ、そうそうそう、もともとその来る呼ぶにあたって来る人は持ってきていいですよみたいな感じにして、そうそうそう、でコールとか折ってもいいですよみたいなのを一応言ったんだけど、舞台上で、うん、あの僕が折ることによって
、うん、すみません、私ちょっとそのアニソンライブ関連あんまり詳しくないんですけど、
ええ、
サイリウムとかって普通なんですか、そのなんか皆さん持ってこられるもんなんですか。
これはアイマスだからですね。
あ、そうなのか、うん。
あ、でもアニソンは比較的一般的かも、
うん、
今は。
そうですね、で今やっぱり多分そういういわゆるオタク系以外も結構広まったんですけど、いわゆるそのなんていうのか、電池式の多色のペンライトっていうのは結構定番化してるかなっていうのは、あのボタンを押すといろんな色になるっていう、
はいはい、
ってのあるんですけど、一応あの結構そのアイマスライブとかは、昔ながらの、 あの折ったら化学反応で光る、ケミカルライトかっていうので、まあ、特にあの色がめちゃくちゃ強い、まあ、ウルトラオレンジっていう、まあ、通称 UO っていうんですけど、まあ、それを一番盛り上がるときに折るっていう文化があるんですよ。いうので結構それをあの久坂は序盤に折ったっていうね、ステージ上で。
はい そう、ケミカル式の中でもオレンジが一番香料が強いのよ。
そうね、うん。
UO 自体名前は聞いたことあります
けど。ああ、そう。で、その、まあ、UO とか、まあ、今は大閃光とか。
あ、そうね。
ぶち上がった時に、その、折る、その基本の、基本は電池式でやるんだけど、その、特に高ぶった時に折るっていうのがあって、だから、モサは、数ダースぐらい買っていくんで。
そうね。
あ、てか、あれなんですね、電池式とそのケミカル両方持ってるんですね。
両方。
もうケミカル式はここぞという時にっていう、もうあれですね。
これリアルアイドル界隈ってどうなんだろう。
どうなんだろうね。確かにあんまり私も現場は経験ない。
これアイマスオタクあるあるで、あのリアルアイドル界隈に詳しい人とそうでない人がちゃんといるっていう。
そうね、確かに。
これがマジで両方いるんだよね。だから結構、うん、アイマスオタクの中にはミックス打てない人も結構いる。
ああ、僕打てないと思います。あ、どうだろう、うん。ミックス文化でもやっぱりあんまり入れてないかな。
そう、可変三連とか、あの一番有名なやつとか。
ああ。
意外と言えない人もいるっていう。だからちょっと界隈によって微妙に違うくて、ただアイマスは昔からボタン式とケミカル式両方持ってく文化があって、で最近はそのアイドル系アイマスで二次元アイドル系以外も割とサイリウムって結構広まってる感はありますよね。
そうだね。あの電池式だともうそれに限らず公式グッズで売られるみたいな。
そう
だっけ、あの確かアルフィーもあのグッズで専用ライトが売られてるって聞いたの。
すげえ。
ちょっとご情報だとあれなんだけど、うん、こうそうらしい。
まあなんだけど、まあジャズにはやっぱりあんま持ってくるイメージないよねっていうのでだったんだけど、ね、僕らのイベントでは持ってきていいですよみたいな話にして、
いやいや話が戻ってます。なんか結構コンセプトとしてやっぱあのアイマスライブがすごい好きで、まあそれをまあ自分たちでもああいうステージをジャズで振りたいなっていうのはやっぱ当初はあったんで、
うん、
なんかそれができたかなっていうのは。
そうですね、あれはすご
い。またやりたいよね。
まあね、なかなかね。
ですね、あれが本当にあの特に思い出深い。はい、ライブと思います。
なるほど。いや、ありがとうございます。思い出深い、
そうすね、
レコーディングとか作品で言ったらなんかあります？
レコーディングだと、そうですね、結構あるんですけど、特にっていうと、2020年に作ったやつかな。で、まあ、まあ、ここであのライブの話につながるんですけど、はい、2020年の、あのね、この、本当は5月にあるはずだった2020年の夏コミに向けて作った、まあ、作品で、あの、バーチャルジャズボーカリストの高峰伊織さんをゲストに入れた、あ、まあ、前編アルバム、伊豆高峰伊織っていうのを作ったんですけど、はいはい、あれは結構思い入れが強いですね。
お
ー。あれもね、一応そうですね、あのバンドもそれもあんまりあの14枚アルバム作ってるって言っても、あの結構そのコンボ編成でサクッと1日で撮っちゃうことが、まあいろいろなんていうのかな、あのリソース上そうなることが多いんですけど、
はい、
とこのアルバムはもう BJO でいうところのフル編成、管楽器あれ7人だったかな、
ん
でもうビッグバンド風に撮って、まあ、それに全編あの、まあ、ゆりさんの歌を入れてもらうっていうのであのやった作品で、それは非常に思い入れがあります。
おー、伊織さんとは作品は1枚
ですね、それがあのコラボで唯一ですね。
はい、ウィズ高峰伊織ってやつですね。
うん、結構ね、 そうね、いやもうほんとね、これね、20年の3月が最後のボーカル撮りして、で、
はい、
あのこう滑り込んだと言っていいのかなんてやら、その後ね、あのパン、あの緊急事態宣言等々が起きっていうので、まあそれも含めて、
なるほど、
すごい思い出深い。
あー、なるほどなるほど、ちょうどか、
ちょうどなんで、あの世がざわついてきた2月3月にバッて撮ったんですよね。
はいはいはいはいはい、
うん、
あー、なるほど。そうですね、 TYC で初めてレコーディングした時はもう真っ只中だった
んで。あ、そうなんだ。
そういう意味では、はいはい、あ、そうですね、めちゃめちゃ真っ只中でした。21年の頭ぐらいなんで、
うん、結構ね、
その直前にね撮って、
そう、なんかもうこの年もうすごい気合を入れてやってて、まあちょっとコロナに入っちゃったけどっていうので、じゃあそうですね、うん、結構だから編成的にも、まあ選曲とかも結構あの思い入れがあるかなっていうのがこのアルバムになります。
ああ、ね、ジャケットもね、これいいですよね。
う、うん、本当に素晴らしい。
まあね、そんな高峰由里さんとの作品が1枚出てるんですけども、
うん、
そんな高峰由里さんとのコラボが、なんと今月末の今月4月26日のライブでも実現するという、
はい、そうですね、
はい、流れるような宣伝が
はい、というわけで、ね、ちょっとあの改めてその4月26日のライブ、地元市たち、
はい、
絵のちょっと意気込みを、お聞きしてもいいでしょうか。
そうですね、今回、ちょっとさっきも触れましたけど、まあ、結構 P 上では珍しいあのスタンディングのロック箱ってことで、結構イケイケな曲を用意してまして、そうですね、で2020年のコラボから、まあ、ちょっとコロナ等が間挟まってしまったんですけど、まあ、5年の時を経てついに、PJO と高峰伊織があのステージであの共演できるというっていうところで、あのもうバンドとしてもそう、あの非常にテンションが高くやってますね。で、まあそこでね、やっぱりあの TYC という素晴らしいポップバンドに対して、まあこの体制でこの編成で我々は臨もうかなと思ってますね。
はい、いやー本当に、ね、楽しみです
ね。楽しみだね。
これ聞いてくださった方がもう、まあ、TYC は知ってるけど PJO はあまり知らない方もね、これを聞いてすごい楽しみにしてくれると嬉しいなっていうふうに、
ね、そうですね。で、まあ PJO もね、あの本当にあの TYC 素晴らしいバンドなんで、まああの我々を知ってくれてる人もぜひあのこのライブにあの来ていただいて、ちょっと TYC のことも知ってほしいなっていうところがありますね。
ありがとうございます。その PJO さんね、をサクッと聞きたい方はですね、 YouTube がありまして、はい、
はい、
その YouTube にですね、割と最近のライブ映像もね上がってますね。
はい、そうですね、
はい、これは一番最近のこのとっとこハム太郎は池袋ジャズ、
ね、そうですね、今年も当選しまして、5月の18日にあの今年も出るんですけど、はい、あのそうですね、これが昨年の映像ですね。これがいわゆる PJO 的のフル編成、はい、これが8巻でやってますね、うん、ビッグバンドスタイルで、はい、
なるほど。これその前のミックスナッツは同じやつ、同じ
日、あ、同じですね、同じステージですね、
同じ日、
うん、
はい、それ以外もね、動画、ライブ動画や、作品のトレーラーなどが、ありますので、見ていただけると。
そうですね、あの、その、さっき触れました、あの、ウィズ・高峰よりも、あの、クロスフェードありますんで、
はい、
一応、ライブの予習に聞いていただけると、いいことあるかなと思います。
はい。はい、まあね、本当に、ね、その、アニメはやっぱり昔から見てた感じですか？
意外と幼少期見てないんですよ、僕。これはね、自分の幼少期住んでたとこにあれなんですけど、僕はあれなんですよね、高校生から、東京に引っ越してきてまして、まあ幼少期は山口県にいたんですね。 で、あの、まあ、家庭環境というよりは、あの山口県って今は分かんないんですけど、あのフジテレビ系列とテレ東系列ないんですよ、あそこの県って。
あ、結構ないですね。
なんで私は多分リアルタイムでポケモンは見れてない。多分再放送あったと思うけど、
ね、あ、そうなんだ。
そうそう、テレ東ないんで、結構割とメンバー同世代なんですけど、意外と幼少期見てたものが、あの僕は見てないみたいなケースは多いです。
ああ、でもなんかそう聞くと、なんか選曲は意外とばらけてると思いきや、確かになんかある時期は強くあるなっていうの。
そうですね、だから結構メンバーの中でも見てたアニメの、まあ、趣味種類が違うんで、そういう意味で結構メンバー、あの僕以外もアレンジ書くと、結構あのそれもちょっといろんな曲をやってる、できる余韻かなみたいなとこあります。
ああ、いや、ちゃんとそのメンバーね、いろんなメンバーがね、やれ、あのアレンジ曲持ち寄ったりして、で一つのねプロジェクトになってるのっていうのは本当にいいなって思いますね、うん、いやー、すごい。これでね、その12年目ということで、うん、まあその12年目の、まあスタートじゃないですけど、そこにね我々と対バンできることを本当に
嬉しく、本当で楽しみですね。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、PJO の佐川さんをゲストに呼んで、たっぷり喋らせていただきました、
はい。
このラジオの感想は X のハッシュタグメデラシでぜひつぶやいてください。メデがひだからラジオカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メールはメデラジのサイトのトップページから、メールフォームのリンク飛べますので、そちらがぜひお願いします。あと YouTube のコメントもぜひお願いいたします。
はい、メデたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかは、TYC の、ライブ、ビデオとのライブぜひ来てください。それからちょっと4月の26日翌日の M3 にね、ちょっと出る予定だったんですけども、新譜を完全に諦めました。
あら、
ちょっと月末の準備に忙すぎるということが本当になって、ちょっと舐めてました完全に。
お
ちょっと取り繕う感じの、前回みたいに取り繕う感じのやつも用意できるかはちょっと分かんないので、ちょっとはTYC のね給付は持っていきたいので、会場にはいるんですけども、あんまり新作は期待 しないでもらえると助かります。すみませんでした。
ちなみに PJO は今回の、M325 春は、応募の時点で諦めましたんで、ライブに全力を注ぎます。はい、
まあ、それだけいろんなものを犠牲にしてライブをね、見られるということで、
はい、ぜひライブに来てください。
ライブに来てください。
よろしくお願いします。
はい、めでたいの方ちょっと私今人間活動がちょっと人生の佳境を迎えてまして、もう少しだけいろんなものをお待ちいただければと思います。ちょっとそうですね、まあ、動画とかも作りたいなと思いつつ、ちょっと今もう体がちぎれそうな思いをしているので、また、はい、期間を空けてしまいますが、よろしくお願いいたします。
はい、まあ十分話されたかもしれませんが、佐賀さん改めて告知とあればよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、4月26日、TYC との、まあ、自主企画ライブに、PJO with 高峰伊織として出演させていただきます。地元市たち、はい、本当に TYC も本当に素晴らしいバンドなんで、まあ、一緒にできることを、まあまあ、そうですね、参加者としてもすごい楽しみにしていると。で、まあ、PJO も、TYC に負けないぐらい、ポップでパワフルな、ちょっと今回はボーカルステージやろうかと思ってます。赤坂ネイビーフロアで、4月26日土曜日です。ぜひ、お越しください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。オープン、17時半スタートが18時からでございます、はい、PJO からの演奏になりますのでぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、今回の曲なんですけども、まあちょっと PJO さんもね、あの JWP と同じで、あのカバーが作品のねあの全部がカバーでございますので、ちょっとあの今回はあの高峰ゆるさんの方の曲ね流させていただければと思います。はい、高峰ゆるさんの中でもね、あのこの曲をぜひということでしたので、アノニマスを流させていただければと思います。
はい、前回あの高峰ゆるさんゲストに来ていただいた回以来でしたっけ、流すのって。
ね、もう一回どっかで流した気がするんだけど、ちょっと思い出せない。まあまあ使ってるイメージなんだけどね。高峰さんね、2回来てるんですよ、このラジオに。
なるほど。結構この曲はね、はい、あの TYC というか、ひそやかと PJO と、まあ、いおりをつなぐみたいな、なんかニュアンスがあるのかなと。に、あの、アノニマスの、作曲、作詞者の、小山くんは、去年から PJO のメンバーになりました。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。
取り込まれてますね。
取り込んじゃった。
取り込まれてますね。
だいぶね、取り込んでいくんで。言いつつ、ひそやかまだね、呼べてないですね。申し訳ないんだけど。
いや、まあ、確かに、その、ひそやかを呼ぶって、こう、言われ続けて、そう、数年が経ってるんですけど。
ひそやか乗らない、まあ、そう、乗らないビブラフォンの楽譜はもうあるんだよって言って、いやそれもねコロナが悪いんですけど実はあるんで、
まあもう全然焦らないんで、
そんな感じでメンバーがどんどん増えていく PJO です。
はい、そうですね、いつか入るということで、
まあそうですね、やっと宣伝でね PJO の話ができるかもしれない、 TYC 会の話ができるかもしれない。というわけで、そんなね、我々のね、その共通項の一つにもなっている、はい、アノニマスという曲で、お別れしたいと思います。
はい、メテラジ第146回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでの私、めでたいと、
私、ひそやかと、
プレシャスサズオーケストラの佐川でお送りいたしました。
ありがとうございました。
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 名もなき泣き殻の上にそびえ立つ空を突き抜ける摩天楼、先行くもの後を追うもの重なり合って、今この瞬間を生んだ歴史書の余白に生きた失われた幾千億のアノニマス、今日を犯してはいてもいつの間にか私は薄れてゆく、未来では私の墓標はもうなくて、けれど足跡ならあの村にあの町にあの海にあの空にあの星にあの人に世界の隅までたどり着いた、果てから見た景色ここまで追い越して行きかって受け取って踏み越えてたまにさまよったけれど、時を止めたらその時は描いた地図預けるよ、旅をする君の手に。